特集、町に飛び出す高校生、若者の地域での実践。今月の特集記事は、情報発信や情報伝達に取り組んでいる八日市高等学校新聞部と滋賀学園高等学校メディア研究同好会の皆さんとの共同で進めてきました。若者のフレッシュな視点で、事前打ち合わせから取材、記事の作成、そんな高校生ライターの記事をお楽しみください。また能登川高等学校、八日市南高等学校の皆さんが地域で活躍している様子も取材しましたので紹介します。東近江市発祥、ガリ版の文化を受け継ぐ。八日市高等学校新聞部、滋賀学園高等学校メディア研究同好会。明治時代からの印刷技術。明治27年、本市蒲生岡本町出身の堀井新次郎夫氏は、投射板、いわゆるガリ板を発明しました。これはエジソンが発明した簡易印刷機を元にしたものであると考えられています。また、この発明は明治期の印刷技術が大きく発展するきっかけとなりました。その後、ガリ板は官公庁や企業、教育現場などで幅広く活用され、学校のプリントなどもガリ板によるものが主流となりました。昭和50年頃までは、手書きの印刷物はほとんどがガリ板で印刷されたとのことです。このようにガリ板が広く普及した要因は、当時の他の活版印刷は書き入れた文字が反対を向いて印刷されるのに対して、ガリ板印刷は書いた文字がそのまま写るという利便性によるものだと言われています。受け継がれる文化。ガリ板は今でも多様な分野で使用されています。そんなガリ板文化を伝承していくため、平成20年に新ガリ板ネットワークという組織が設立され、蒲生岡本町にあるガリ板伝承館を拠点に情報を発信しています。また、新ガリ板ネットワークでは、不要になったガリ板の引き取りも行っており、毎年多くの機材がガリ板伝承館に寄贈され受け継がれています。ガリ板は文章などの印刷物だけでなく、芸術作品にも使用されています。絵本や絵画、世界地図のような大作まで、世代や分野を問わず幅広く活躍しています。文化を語り継ぐ。ガリ板文化の伝承に貢献しているガリ板伝承館では、ガリ板で作られた印刷物やガリ板に関する資料が保存展示されています。また当時のガリ板以外の印刷文化についても情報発信されており、ガリ板について幅広い視野から理解を深めることができます。取材当日はガリ板ネットワーク事務局長の田中博さんにお話を伺うことができました。田中さんはここで語り部という役割も担っておられ、県内外から訪問者を受け入れ、ガリ板文化を後世に伝えるため精力的に活動されています。ガリ板について語る田中さんからは、ガリ板伝承に対する熱意が感じられました。取材を終えて、今回の取材を通して私たちはガリ板について学ぶだけでなく、本市発祥の昔の印刷技術に触れることで、日々の活動への良い刺激も受けました。実は取材メンバーの半数以上はガリ板という名前すら知りませんでした。取材した者として初めてガリ板に触れ、この文化を受け継ごうとする人の話を聞いたことを大切にし、多くの人に情報発信していきたいと思いました。貴重な体験をありがとうございました。取材メンバー一同、新ガリ板ネットワーク事務局、連絡先、蒲生岡本町663ガリ板伝承館内、IP 電話 050-5802-2530、 土曜日、日曜日のみ。ガリ版印刷を体験して、田中さんに丁寧に指導してもらいながら、ガリ版で年賀状を作ることができました。パソコンなどと違い、手書きで失敗できないところが難しかったです。今はコピー機などですぐに印刷できますが、昔は時間や労力を必要としたことを体感できました。紙面には下絵を描き、老原紙に写し取ったり、鉄筆で文字や絵を刻み、インクをつけてローラーを転がし、ガリ版印刷の体験でオリジナル年賀状を作る様子や、田中さんの話を聞く様子など、8枚の写真が掲載されています。